週末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験して様々な情報をお届けするグルクンラジオ、略してグルラジ。今夜も30分間よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安いノーレンプラザ内にあるノーレンファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは。グルクンラジオ、略してグルラジは県内外の様々な情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのベッチと
クスノキです。
はい、というわけで本日最初のコーナーはグルスポ、はい、もうね定着したはず、
もう覚えていただいたかな。
はい、そして今回トークテーマは沖縄そば、
はい、うん、
で後半はグルラジクッキング、黒人参編をお届けします。人参シリーズです。
人参シリーズ来ちゃったよ。
お届けしたいと思います。ツイキャスでのコメントお待ちしております。ということでね、
はい、
角木さん、最近あった衝撃ニュースってありますか？
衝撃ニュースはですね、
はい、
イチロー選手の引退です。
うん、
昨日ね、記者会見がありまして、まあ、いろいろね思うことありますよ、同世代としてはね、まあ、すごいなって思いました。そして銀歯が取れました、私は。どうでもいい、ね、
でも本人にとっては衝撃ニュースですよね。
いちご大福を食べてたら銀歯が取れるっていう事件。
そこまで固くはないけど、まあ、あのもちもちしてる感じが、
キャラメルとかなら分かるんだけど、いちご大福で、
いちご大福で取れたんですね。
はい、
うん、
で今日歯医者に行ってきたっていうことです。
そうなんですね、
はい、
お疲れ様でした。
オープニングトークは
私はあの歯医者さんの予約を最近取り忘れて、1ヶ月ぐらいちょっと治療をサボっているので、そろそろねこの話を聞いて予約取らなきゃなっていうのを思い出しましたね。
歯医者大事だよ、私もずっと言ってなくて、
そうなんか大事だけどちょっと後回しにしがちというか。
そうなんですよね、私もあらゆる病院に行ってるのでもう歯医者が入る隙間がなかったんだよね。
はいはいはいはい、そしたらポロッと
ポロッと行っちまったんで、はい、歯医者に行きたいと思います。
大事ですね、
はい、
健康大事です。
大事です。はい、
ツイキャスの方コメントをいただいております。
はい、
ほかまさんからこんばんは。
こんばんは、
ありがとうございます。長谷川さんからこんばんは。勝てん打線なんとかなりませんかねということで来てますね。
まあまあまあ、来週から頑張りますよ。
イチロー平成最後に引退狙ってましたよねっても来てます。
そうね、平成が終わり時代がねまた変わっていくわけですね。
私はもう平成生まれなので平成が終わるっていう感覚がもうよくわからなくて。
ああ、そうか。
はい、
我々昭和なんかね 3つの世代生きるからね、もうなんかなんとも言えんすよ。本当に。
いや、だからどんな感じなのか全然想像がつかなくて。
まあね、衝撃なのはね、平成生まれがまずね小学生になった時の衝撃と、中学生になった時の衝撃と、高校生になった衝撃と、成人した時の衝撃、やばかったです。
まあ、もうたくさん衝撃を、はい、受けて。
そうですよ、本当に
平成4年生まれなので、
あ、はい、平成4年生まれ、
割と序盤に生まれまして、あ、今ですね、もうなんだこのオープニングトークっていう感じなんですけれども、グルクンラジオ、略してグルラジは 78.0MHzFM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。あとリスラジでも聞けるんですよね。
聞けるんですよ。
そう、
はい、全国リアルタイム行けますので、ね、
ちょっとそれも試してみてください、
はい、アプリ入れてみてください、
は
い、
私たちリアルタイムで再生できないので、はい、感想をお待ちしてます。
聞いてみてください、ね、はい、
グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン沖縄、メールアットマークグルクン沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介しますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。 はい、というわけでグルスポのコーナーですが、その前にちょっとツイキャス行ってみましょうか。ほかまさんから、くすのきさん、それわかるって来てます。
あ、あのね、時代の移り変わりのやつ、はい、平成までの衝撃ね、
うんうん、
あ、よかった。
長谷川さんからは、長谷川さんから、昭和の最後って覚えてないなって来てます。はい、
本当かな。
キャスバル兄さんから、池袋駅前からこんばんはということでメッセージいただいております。
今日もメイドカフェかな、はい、
かな、気になるな。ありがとうございます。ということでグルスポのコーナーですけれども、はいはい、まずはサッカーの方からいきたいと思います。はい、FC、はい、琉球は第4節徳島と戦いまして、はい、2対1で勝利しました。
お、やったぜ。
ね、どこまで、
ね、
どこまで連勝続くっていう話なんですけど、
あ、これで実力もあるっていうことが分かって安心した。
うん、もう安心しましたね。はい、ということでもう安定の J2 首位で、はい、はい、行っております。
あ、いいね、続いてほしいな。
でですね、第5節はですね、3月24日日曜日、2時からなんですけれども、こちらは山形でアウェーですね。はい、なので今回は私はもうダゾーンで、
ダゾーン、ダゾーン、
ダゾーンで、はい、観戦したいと思います。
はい、
先週インストールしたので。
あ、そうなんですね。、
はい、見たいと思います。課金しました。はい、
課金、課金大事よ。
大事ですね。
うん、
ね、え、もう私がずっと心配していたサガン鳥栖なんですけれども、はい、勝ちました。
お、
ついに、はい、
いいね、
なので最下位から脱出して今 J1 の15位に来ました。
うん、何チームあるかちょっと知らないんで、うん、ごめんなさい。
少し上がりましたので、J2 からは少し遠ざかったっていう、うん、安心だったんですけれども、うん、イサク・クエンカ選手今年から加入したんですけれども、はい、もう新戦力が決めてくれまして、
お、
はい、1対0で勝利しましたね。
なるほど、うん、よかったね。
で途中今年高橋選手が3名ぐらいいるんですけど、サガン鳥栖、
うん、
前回の試合でも高橋選手レッドカードになって、
ええ、
今回もレッドカードの高橋選手が出てくるっていう紛らわしい試合だったんですよね。うん、で1枚少ない中、最後まで集中して、うん、はい、勝利を収めました。
あ、すごいですね。
は
い、
うん、
数的な不利ってサッカーは偉いことですからね。
そうそうそうそう、そんな中点を決めて勝つっていう、もう今後に期待できるかなと、やっと、
はい。
はい、
よかった、
はい、ということで野球の方お願いします。
は
い、
今日は野球ちょっと長くなりそうだなと思いますが、はい、まあ、長谷川トラキチさんから、うん、メッセージいただきました。
は
い、皆さんこんばんは、長谷川トラキチです。いよいよプロ野球開幕まで1週間となりました。先週の野手編に続き今週は投手編、1年間の先発ローテーションと中継ぎ抑えを独断と偏見と忖度で考えてみました。先発開幕投手メッセンジャー、次がですね、2番が順番ですね、うんうん、1週間というかの順番ね、うんうん、2が岩貞、3が秋山か、括弧で高橋遥人ですね、で4番目に西君で、5番目がガルシアで、6が、青柳か佐伯ということで、あと中継ぎがですね、まあ、この辺はもう固まるでしょうね。能見、桑原、佐伯、藤川、ジョンソン、岩崎、抑えがドリス、藤川で、抑えはドリスと球児のダブルストッパー。お、なるほど。なるほどって言ってしまった。先発でローテの合間に浜地、森谷、馬場、若手とベテランの、若手とベテラン岩田を起用しながら、中継ぎに石崎や島本や谷本などの若手を使ったりしながら戦っていこう。でも監督ですね、
もう
戦っていこう。雨天打線なため投手力で戦っていくしかないですね。優勝するぞタイガース。阪神タイガースフレーフレーフレーフレーって一応ね、最後ね、ロックオールしにしたんですけれども、
はい、
先週言いました私の、開幕オーダー発表します。
はい、
はい、来週の開幕オーダーです。1番セカンド糸原、2番、ですね、ここちょっとまだちょっと悩んでるんですけど、まあ、センター近本、3番がライト糸井、4番がファースト大山、5番がレフト福留、6番ショート鳥谷、7番サード北条、8番が、キャッチャー梅野で、もちろん、開幕投手はメッセンジャーというようなオーダーにしました。
はい、
はい、これが答え合わせは来週の放送中にやります。
うん、
はい、
私はもう多分全然覚えてないんですけど、
はい、答え合わせはない、うん、これ先週送ってもらった、うん、長谷川さんの、うん、オーダーとほぼほぼ一緒です。
結構考え方が
同じ、
うんうん、
近いですね、ほぼほぼ一緒だったっていう、 まあ、ちょっと私のこだわりは、まあ一番ちょっとこだわってたっていうところかなって思います。はい、はい、以上です。
はい、長谷川さんから悩むよねっていうこと来てますね。
悩むよね本当に。
はい、他間さんからダゾーンぜひキングスモーっていうことで来てます。はい、
キングスモーダゾーンで見れるんですか。
見れるんですかね。じゃあちょっと見てみようかな。うん、うん、見てみます。
私の妹家族とかはなんか キングス見に行って楽しいって言ってましたよ。
そうなんですね。まだ一回も行けてないのでいつか行ってみたいなと思いながらも5、6年経ちますけれども。はい、かっちゃんさんからヘイベックス こんばんはということ来てますね。ありがとうございます。はい、ということでグルスポのコーナーをお届けしました。
あれはい、あれとか言ってたけど、
ちょっとくすのきさんのあれにつぼってしまって
すいませんね、はい、ちょっとね操作をミスって曲が止まらなくなってしまいまして、はい、ごめん遊ばせ。はい、ですね、うん、まあ、今日最初のトークテーマ沖縄そばということで、はい、うん、沖縄そばの方ですね、まあ、沖縄県民のソウルフードとも言える沖縄そばですけど、うんうん、ベッツさんはお好きなお蕎麦屋さんとかもあると思うんですが、どうですか沖縄そば全般的にどう好きとか嫌いとか好みとかいろいろあると思うんですけど、
なんかそれが結構普通なんですよね。
普通、
うん、で一人で行くならラーメン屋派なんですよね私やっぱり。
なるほど、
うん、なんか一人で沖縄そば屋まだ行ったことなくて。
あ、そうなんだ。
はい、誰かに誘われて食べると美味しいんですけど、でも自ら進んではいかないっていうぐらいの、うん、でも美味しいなと思います。
あれですか、早期は硬い早期派ですか、うん、軟骨早期派ですか。
軟骨の方がいいですね。
ですよね、
はい、
私も軟骨早期派ですっていう、ね、そこでちょっとまた派閥ができてくる。
まあ大体一致しますからね、食べ物の好み。
そ, うで、ね、うん、でそんな軟骨早期が好きなベッチさんにおすすめしたい、
はい、
お蕎麦屋さんがあります。
はい、
ね、
ぜひぜひ、
うん、那覇市、もちろん那覇市内なんですけれども、那覇市宝にある蕎麦どころ宝屋さんっていうね、
うんうんうんうん、
お店があって、うん、まあ、那覇から豊見城向けにぶーっと331を走っていくとですね、うんうん、南下していくと、まあ、ちょっと中にあるんですけれども、うん、そこのね軟骨早期のトロトロ具合はねめっちゃうまいっすね。
うん、
おすすめしたい。私ここ一人でも行きますよく。
そうなんですね、うん、
なんかちょっとね近くに用事とかあると、うんうん、あ11時だなと思って、
うんうん、
すっげー混むんですよ。
そうなんですか。
観光客の方もものすごい来るので、うん、11時だったら行くみたいな。 あとはもう3時とかずらして行くとか、
うんうんうんうん、
そんな感じなので、で、お休みとかもあるので、これメール会員になることをおすすめします。メールで今週のお休みと、うんうん、あとメール会員限定のサービスの一品と、
うんうんうん、
あとこのメールを見せると50円引きになるっていうサービスがあるので、うん、ぜひメール会員になった方がいいのではっていうお店を、まあね、ちょっと1軒ぐらい紹介したかったんで、
うん、
紹介してみました。今度行ってみ
て、ね、行ってみたいですね、うんうん、じゃあ結構一人でも入りやすい感じですか。
そうだね、カウンターも一応あるし、
うんうん、
全然一人でも行く、うんうんうん、の人も結構いますよ。一、
うん、
人でパッと入る人もいるし、観光客の家族連れもいるって感じかな。
うん、そうなんですね、ぜひ行ってみたいなと思います。はい、で私なんか沖縄そばにこのよもぎを、
うん
うんうん、トッピングするのが結構好きですね。
でしたらね、うん、宝屋さんおすすめです。
あります、
丸いなんか入れ物にめっちゃよもぎを自由にどうぞっていうか一緒につけてくれて。
そうなんですね、
はい、私よもぎ入れないんですよ。
あ、そうなん、もったいない。
私はよもぎ好きじゃないので、
うん、
はい、もう好きなだけ入れますから。
あ、もうピュッと入れれるんですね。
入れます、うん、おすすめですね。
なんで最初によもぎをトッピングできるんだっていうのを知った時に、
うん、
もう山ほど入れて、一緒にいた人に、うん、いやそんなに入れなくていいんじゃないみたいに言われたんですけどうん、結構よもぎ大好きですね。
よもぎをトッピングすることもあんまり知らなかったんですよ、
う
ん、
そうなんですね。
そばによもぎ入れんのっていうような感じでしたね。
くすのきさんはあれですか、辛さは足しますか。
私は実はですね、うん、 高齢グースは入れないんですよ、
うん、あそうなんですか。
アレルギーがあるのでアルコール関係もうあの匂いだけでもちょっとダメなので。
そうなんですね。
七味唐辛子はめっちゃあります。
七味は入れるっていう、
はい、
やっぱ辛さは何でもマシマシに。
あとはあの紅生姜も入れますけどね。
うん、そうなんですね。
ベチさんは入れない、
ね、もうもちろん入れないです、ね、
紅生姜とかも入れないです。
紅生姜はあの元々乗ってたらちゃんと食べます。
あなるほど、う
ん、あのちゃんと出されたものは残さず食べて帰りたい派なので、うん、若干ちょっといやいや食べてるところあるんですけど、うん、ちゃんと持ってたら、
なるほど、
うん、ただ水からは乗せないっていう、う
ん、だからさはね紅生姜より普通の生姜ですよ。
あそうなんですか、うん、
またおすすめ、うん、押しまくってる
よね。もう押しまくりですね。
す
で完全なる常連感が出てますけど。
本当本当おいしいんですよ。
メール会員の話まで出ると思ってなかったんで。
これはみんなに伝えたい情報だった、
うん、でもお得ですね、うん、それだけいろいろいいですね、
はい、
ツイキャスの方コメントいただいております。長谷川さんから沖縄そばってソーキそばとは違うのってきてます。
沖縄そばってなんか、うん、なんか沖縄そばのジャンルの中もソーキそばとかね、うん、三枚肉そばとか、うん、手びちそばとかね、うんうんうん、いろいろありますよね、
うんうん、いっぱいありますね、
はい、種類が、うん、まあラーメンにもいろいろあるような感じで、うんうんうん、種類いろいろありますよね、
うん、まあもうそれぞれね好みがあって
野菜そばとかもあるもんね、うん、野菜炒め乗ってるのね、うん、あれも美味しいですよね、
うん、美味しいですよね、うん、はい。大吾さんかな、ヤッホー、軟骨食いたいということが来てますね。
この骨までトロトロ食べられるのが最高ですよ。
いいですね、うん、で柔らかかったらね、あのお子さんとか、うん、ご高齢の方とかでもね食べやすいですね。
そうですね、
うん、いいですよね。
歯の痛い私にも
今もうバッチリですね。
そうです
ね、はい、食べやすい、はい、とサンコグル君さんから宝屋さんふむふむメモメモということで、はい、
本当次回行って来たら行ってほしいですよ。
ぜひ行っていただきたいですね、うん、感想をぜひ、はい、はい、長谷川さんから下北沢にソーキそば専門店あってたまに行ってたな、あっという間になくなってたけどっていうことで。
ソーキそば専門店ってあったんだ。
そう、やっぱりこうジャンル絞るとあの消えるかものすごい流行るかですよね。うん、
沖縄そば屋さんを出した方が良かったね、これはね、
う
ん、
そうかもしれないですね。いろいろ選べた方が良かったかもしれないですね。そうそう、うん、はい、
でまあ、こんな感じでねお蕎麦のおすすめだったんですけれど、うん、皆さんの好きなお蕎麦屋さんもよかったら教えてくださいね。
というわけでグルラジクッキングのコーナーです。
はい、
今回はですね今ツイキャスの方は見えてると思うんですけれども、うん、このなんか黒い長い物体なんですけれども、
ね、
はい、こちらあの黒人参です。
もう初めて見ました私。
あのすごくあの出荷されてる量が少ないので本当に珍しい食材なんですけれども、
で、ね、
はい、でこれ黒く見えてるんですけど、
はい、
あの黒いものはもっと黒いそうなんですよ。
え、
うん、もっと色が濃くなっているんですが、うん、これ実際あの切ってみると実は紫色なんですね。
はあはあはあ、
紫色が濃すぎて黒に見えてるっていうことで、う
ん、は
い、黒人参ですね。うん、であの実際この断面を見てみると、
はい、
結構ねあの紫の中になんだろう黄色、うん、があってなんだろうさつまいものカラーみたいな、
さつまいものイメージがしますと、
ね、すごい見た目がさつまいもみたいな感じなんですけれども、うん、こんな感じでちょっと ね、
あ
の切ってみると可愛らしい見た目をしてま す、
いいです、ね、
うん、この売ってある状態だともう真っ黒のよくわからない、
うん、中まで全部色ついてそうだけど、うん、ね、中は本当にさつまいものカラーリング、
そうそうそうそう、そうなんですよ、うんうん、でね、あの楠木さん人参がお嫌いということで、
はい、すいません、人参農家の皆さんすいません。
そうそうそう、でもこれさっきね本番前に嗅いでいただいたんですけど、
うんうん
うん、人参臭さが全然ないんですよね。
無臭だった、
本当に無臭なんですよこれ、うん、嗅いでみると、
うん、
で実際生でも食べてみると、うん、あの後からちょっと人参の香りがするかなっていうぐらいで、うん、結構甘みが強いです。うん、
そうなんだ、
はい、うん、なのでこれ結構あのジュースにして飲む方が、うん、
なるほど、
多かったりしますね。はい、でですね、こちらはですね、うん、ノーレンファームさんで3本で250円という、 安い価格で販売されております
。さすがノーレンファームさん。
はい。でね、なんか昨日ノーレンファームさん行ってきたんですけど、はい、もうなんか紫色の野菜がいろいろ今の時期多くって、なぜか。
そうなんですね。うん、
で以前あの、まあ、ご紹介したビーツだったりとか、うんうん、あの紫シマラッキョ、シマラッキョも紫版があったりとか。
うん、全体的に紫なの？
そう、ちょっと紫色なので、あの普通の島らっきょうよりもなんかインスタ映えするよっていう話を。島
らっきょうでインスタ映えちゃ面白いけどね。
そうそうそう。でもこの黒人参も結構ねインスタ映えするので、ぜひ、はいはい、おすすめです。
あ、はい、なるほど。
でね、こちらあの3000年前にはあのアフガニスタンで栽培されていたそうなんですね。
砂漠的な。
でなんか栽培場所が結構なんか限定されているので、うん、どうしても出荷数が少ないということで、うん、沖縄でもなんかちょっとだけ栽培されているので、うん、こうやって、はい、沖縄でも手に入ります。うん、でこの、はい、黒っぽく見えるこの紫色はポリフェノール、うんうん、とあとはアントシアニンが入っています。
も
う
これ目にいいやつね。
はい、アントシアニンはもうブルーベリーとか赤ワインに匹敵するぐらい入っているそうです。うん、であとベータカロチンも豊富で、普通の人参と比べると抗酸化力が13倍あるっていう、なんか最強な人参がやってきました。うん、
すごい健康に。
そうなんです、健康によくて、あとは美容にもいいので、うん、
あのアンチエイジング的な感じがするよね。
そうです、そうです、アンチエイジングとして結構人気なんですが、なかなか手に入りにくいということで、うん、
それがノーレンファームさんでは
250円で、はい、売ってありますので、はい、ぜひ行ってみてください。
これ行った方がいい。
でね、まあ、これもシンプルにスティックにしても、あの全然人参のこの臭みというか、みんなが苦手な臭みのところはないので、はいはいはい、うん、そのままあのちょっと甘みもあるので、うん、はい、その際は皮を剥かずに食べた方が栄養価が高いです。
なるほど、はい、よく洗ってねってことね。
うん、そうなんです。であのもうジュースにする場合もそのままミキサーにかけてもそのまま甘いんですよね。
へ
ー、うん、なのであのジュースにしても美味しいです。はい、でツイッターでなんかちょっと結構前なんですけど話題になっていたなんか紫色のシチューっていうのがあって、シチューに入れる人参を、はい、この黒人参にしたところ、うん、すごい紫色のシチューができるっていう恐ろしい、見た目美味しくない感じのシチューも作ることができるので、魔女メニューを作りたい方はぜひ、
はい、楽しそう。
はい、それも面白いかなと思います。で今回ねスタジオに持ってきたのが、はい、フランスの人参サラダ、ラペですね。でラペっていうのはフランス語では千切り、細切りっていうのを意味しています。はい、今回キャロットラペを作っています。はい、でさっきすごい紫色っていう話をしたんですけど、これお酢を使っているので、うん、お酢をかけた瞬間すごい、うん、ツイキャスの方分かりますかね、ちょっとこれだとオレンジっぽく見えてるんですけど結構赤なんですよね。
赤だね、この FM 那覇の膜みたいな赤よ。
そうそうそう、赤になっていて、うん、はい、ちょっとね色の変化も楽しめるんで、うん、料理するときちょっと楽しいです。
楽しいですね。
はい、でこちらはですね人参1本に対して今回はお酢を、大さじ2杯と、うん、まあ、オリーブオイルを、まあ、一回しぐらい、
はい、
うん、で砂糖はもう小さじ2分の1、はい、であとは塩コショウを準備します。うん、でも簡単に今回前回しりしり器をせっかく買ったので、しりしり器で細切りに、はいはい、したものをオリーブオイルと混ぜ合わせてラップをかけて3分間加熱します。
お
う
お
う、で少し冷ましたらもうさっき言った全部の材料を混ぜ合わせてもうそれで完成です。
お手軽ですね。
はい、うん、で冷蔵保存で5日持つので、うん、ちょっとね赤いので、添え野菜として、
そうですね、うん、
すごく使いやすいので、
それこそシチューとかの添えても、
うん、
色合い白いところにペッとね、はい、かわいいですよね。
そうそうそう、こんな感じで作れるのでぜひ、うん、はい、でですね、まあ人参なので私が食べるしかないですけれども、
はいはい、どうでしょうかね、うん、甘いってことだったけど、うん、
お酢結構多めに入れてはいるんですけど、大さじ2杯、はいはい、うん、その香りはそんなに強くなくて、もうそれよりもこの人参の甘みの方が強いですね。
うん、あ、うん、なるほど。じゃあ食べやすそうですね。う
ん、はい、人参の臭みとかはないので、うん、はい、お子さんとかでも食べやすいかなと思います。
はい、
ぜひぜひ皆さんも作ってみてください。はい、というわけであっという間にそろそろエンディングのお時間です。
はい、
グルクンラジオは毎日新鮮安いノーレンプラザ内にあるノーレンファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、 写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。
はい、
はい、次回のグルクンラジオ略してグルラジオはトークテーマは2本立て、うん、冬ドラマ反省会、はい、そして注目春ドラマということでドラマ特集ですね。
そうです、ドラマ大好きな
んで、うん、皆さんリスナーの皆さんがドラマどのくらい見てるかわからないんですけれども、ね、はい、ぜひぜひメッセージの方お待ちしております。ツイキャスの方いきますね。はい、はい、長谷川さんから太いごぼうみたいということ来てますね、うん、かっちゃんさんが黒人参初めて見たわ、うんということで ね、なかなか見ないですよね。うん、ドサンコグルクンさんから那覇に行ったらノーレンファームには絶対行かないとですねっていうことが来てますね。
聖地巡礼ですよ、
うん、行ってみてください。かっちゃんさん、はい、ベッチ作って食べさせてって来てますけれどもスタジオに来てください。はい、はい、ということで次回は3月29日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はベッチと
スノキでした。
さよなら。
日曜日にはオカルト FM もありますよ。
はい、聞いてください。